もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
今日はよろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、85歳です。
85歳。しっかりした声してますね。
そうですか？
ええ、いや、そうですかなんていう声、しっかり。で、今はご主人と暮らしてるんですか？
いえいえいえ、もう主人はもう早亡くなりまして、
はい。
今年で50回忌なんですよ。
ああ、そうですか。そうすると今はお一人で暮らしてるの？
はい、もう子供たちはみんな独立してですね。
ええ、何人いるんですか？
男の子と女の子と二人です。
ああ、そうですか。
はい。
とにかく85歳で今一人で暮らしているということですね。はい、わかりました。それで？
娘のことでですね。
お嬢さんのことで。お嬢さん何歳？
54歳ですかね。
54歳、はい。
はい。それで、預けたお金を、もう我が物にしてしまって。
預けたお金っていうのは、あなたのお金を、はい。お嬢さんに預けたということですね。
そうなんです。一回、4年前にね。
はい。
私、ちょっと急性肺炎で入院しまして。
はい。
それで、その時に、ちょっと、支払いの都合があってね。
はい。
10万円下ろしてきて言って口座番号を教えました。
はい。
それでまあお金が入っとることが分かって、
はい、
なんかまたいつね世話をかけるかも分からんで言って、
うん、
7万円預けたんです。
7万円を預けた。はい、
はい、またね細かくいろいろこう、
はい、
買い物があるといかんと思ってね。
はい、
それで、預けましたけど、一週間ぐらい経ってから、
うん、
あの子にお金預けたらまずいと思ってですね。
はい。
この前預けたお金を返してって言ったんです。
はい。
そしたら、もうそんなもんないって、わしの通帳に入れたでもうないって言うんですよね。
はい。
まあ、親子だで仕方ないかなと思って、
はい。
もう黙っとったんです。
はい。
で、私が、おととしの暮れに、ちょっと事故をやりまして、
はい。
介護サービスに世話になるようなことができてね。
はい。
やっぱり小金があった方が心強いと思ってですね。
はい。
で、まで、前に預けた7万円を返ってくれんかなって言ったんです。
はい。
そしたら、もう金のことを言い出したで、ボケたかと。
はい。
なんでそんなひどいこと言うだ、そう言って、
うん、
そんなこと言える場合じゃないだろうって言って、預けたものは預けたんだし、
うん、
今まで何もお前たちには世話かけてないよって言って、
うん、
おいで、預けたのだけ返してって言ったら、もうないものはないって言うんですよ。
はい。
まあ、それ以上私も金銭のことはね、
うん、
ごちゃごちゃ言いたくないし、
うん、
情けない子だなと思って、
うん、
それでまあそれ以来も何も言うてないんですけど娘には、
うんうん、
まあ若い頃にねやっぱり、私ほったらかしで仕事ばっかりやってたもんで、
うん、
まあ突っ張っちゃってですね、
うん、
そういう寂しい子たちとばっかりの仲間に入ってわがままっていうですかね、それが親に対する反抗でしょうかね。
うん。
まあそんなことでですね。
はい。
で、今回、お父さんの主人の年金もあるし、
はい。
どうしてもその、娘の孫がね、長女の方が、
はい。
今、うちを新築中ですので、
はい。
それにやっぱりお祝いをあげたいもんでね、
はい。
預けたお金から、
うん。
新築祝いを、出してもらおうかと思って、
うん、
それを手紙で示したがいいのか、電話で言った方がいいのか、そこをちょっとご相談させていただいたんですけど。
はい。その、要するに預けたお金っていうのは7万円の話ですね。
そうです。
はい。それを手紙で、言った方がいいのか。
はい。
それとも電話で行った方がいいのかというのは相談ということですね。
そうです。電話するとね、はい、スッと切られちゃうんですよ。
はい。 今日はスタジオに弁護士の酒井誠先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
あ、こんにちは、お願いします。
こんにちは、質問は電話で言った方がいいのか、はい、手紙がいいのかっていうことだったですよね。
はい。だけどうん、それとですね、うん、このうちはもう息子のために建てたんですけど、はい、今一人でちょっと宝の持ち腐れみたいなうちに入ってます。
大きいお家があるんですか。
お家大きくなっちゃったんですね
そうすると旦那様は50回忌って言ってたよ ね、
そう
ね。だから随分もう若い時に亡くなられたんですね。です
私が35の時に、ね、
そうですね。でも幸いにしてちゃんと、はい、夫の年金がね、
はい、
ちゃんと入ってるということで、
そうです。で、はい、
家はあなたが一生懸命じゃ働いて建てた。
そうなんですよ。もうね、うん、一生懸命ローン払って、うん、娘の方の下の子がね、
はい、
体が弱かったんで、はい、その頃娘のところも家庭がごちゃごちゃしてまして、はい、子供だけ連れて、ね、帰ってきちゃったんです。
それはいつ頃のことですか。
30になる孫が8歳ぐらいの時ですかね。
22年前か。
そうです ね、 ね、後で離婚しちゃったんですけど。
あ、そうなんですか。
はい。それでうちを増築して、うん、まあ、一緒に住もうよっていうことで、うん、話し合いをして増築したつもりだったんですけど、うんうん、数えるぐらいしかローン手伝ってくれなくてですね、
うん、
もうあとは主人の年金はみんなローンの方へ入れて、うんうん、やってきたんです。
そのだけど増築した家はちゃんとその、お孫さん、
はい、
それは
一緒に暮らしたんです。十何年
は一緒に暮らしたの。
あ、成長するまでね。
あ、じゃあ増築した甲斐あったですね。
うん、だから今はちょっと嬉しい反面迷惑なんです
今はお一人なんだよね。一人暮らしとおっしゃってましたよね。
そうです。
でお嬢さんの方はお孫さんは何人いるの。
2人
いる。で、はい、その2人のうちの下のお子さんが体調が悪かった。
はい、小さい頃ね。
それでそのための増築をした。
そう、はい、そうです。うん、
それで、じゃあお嬢さんは、お子さんこれは男ですか女ですか。そちらの
女の子2人です。
女の子2人、はい、女の子2人連れて戻ってきて十何年一緒に住んだんだ。
はい、はい、はい。
で経済的にはあなた自身は困ってないみたいですね。
まあなんとかね、贅沢しなければ。
で、最初のご相談って言ってたのが、はい、7万円預けたんだけど、もう亡くなったって言われて、はい、まあ、それはもういいやと、親子なんだし。
いいやと思ったけどね。
うん、で、だけど、その、うん、お孫さん、長女がね、このお孫さんっていうのはどっちのお孫さん、は
い、娘の方の。
あ、二人いるうちの上のお嬢さんね、お孫さんね。
はい。
で、
はい、
この方が新築中なの。
はい、そうです。
で、その新築祝いに預けた7万から出したいんだけれども、
はい、はい、はい。
どう伝えたらいいんだろうかっていうご相談だったですよね。
はい、はい。
で、その時におっしゃってたのは、電話は切られてしまうっていう話だから、
そうです。はい。
電話しても伝えようがないから、
はい。
どっちがいいってことはないと思うんだけど、切られちゃうんじゃ伝えられないから、手紙書くしか伝わらないんじゃないかっていうのが、まず一つの答えだと思うんだけど。
だけど、手紙を書くと、
うん。
いろいろ私ももう言いたいこと胸いっぱいあるもんで、
うん、
もうここずっと何ヶ月か悩んでるんですけど。
このことでそれでね、はい、ちょっと気になるんだけど、
はい、
で4年前の7万円にこだわらなくてもいいんじゃないかなっていうのを一つ思うんですけど、
は
い、
貸したものは貸した、
うん、
やったものはやった。私白黒つけたいんです、
うん、でも言ってみたらないものはないんだって何回かもう言われちゃったんだよねだからそれで一旦はあなたももうしょうがないなといっぺん思ったんでしょ。
はい。
でその話とお孫さんね、はい、の新築祝いをくっつけなくてもよくないですか、はい、私が言いたいのはお孫さんの新築祝いにそこから出したいっていうのは無理やり話くっつけてるように聞こえるわけ。
そうですか。
わかりますよね。だってお孫さんの新築祝いあげるっていうのはそのお孫さんのお母さん、はい、つまりあなたの娘さんが金返してくれないからあげないっていう話にはならないでしょ。
だってそれはならないです ね、
別の話だもんね。
はい。
だから、はい、孫が家建てるのか偉いぞ、新築祝い出してやるぞっていうんだったらその娘さんに預けた7万円が返ってこない話とは分けた方がいいと思うんだけど。
そうですか。
で、娘さんはもともとそんなひどい娘さんだったの？
そうなんです。
そうなんだ。
はい。
で、それさっきちょっと言っていた若い頃に自分が仕事ばっかりしていて、
はい。
娘さんに寂しい思いをさせちゃったんじゃないかっていうのはその話？
はいはい、そうですね。
で、寂しい子たちの仲間に入りって言ったのはその話？
そうですね。
で、若い頃寂しい子たちの仲間に入りっていうのは若い、まだ、それこそ学生時代みたいな話でしょ？
中学校の頃からね。
中学校とか高校の話でしょ？はい、それだいぶ昔で、その後結婚して、自分の娘が二人できて、はい、で、その後まあ離婚しちゃったみたいだけど、お子さん、はい、まああなたから見たらお孫さんのためにあなたの家を増築、改築してね、十何年一緒に暮らしたんですもんね。
そうです。
でもお孫さんとは今もうまくいってますよね。
孫ちゃんがね。
うん。だってそうすると、なんかそういう風に言っているのに、なんでその7万円にそんなにこだわるのかって、元の話に戻りますけど、その、なんでそんなにこだわるかな、一遍諦めたのにっていうのは、ちょっと私にはピンとこないところはあるんだけど。
いや、諦めらしいんですよ。心に引っかかっとって、あの時のやつを返してくりゃいいのに、催促しないと返さないのかなと思って。
私弁護士なんで、法律的なことで言うと、はい、7万円はそもそも預けてあるわけだから、はい、預けたものを返してくださいっていうのは、それは言っていいですよ。はい、だけど、相手が返してくれないときに、どうするかっていうと、
はい、
7万円で訴訟を起こすっていうわけにもいかないでしょう、親子で。
はい。そうですよね。
ねえ。
はい。
で、しかも、自分が今ね、はい、生活に困るような状態だったら、あの7万円返してくれって言わなきゃいけないっていうのもわかるけど、
はい、
ね、自宅も持ってて、年金も多少は入って、仕事をね、してこられたわけだから、普通に今生活できますって言うんだったら、はい、あんまり袖にこだわっても、他になんか訴訟を起こすわけにもいかないと思うんでね、どっかでやっぱり気持ち切り替えちゃった方がいいっていうのが、弁護士としての私の意見ですね。
そうですか。
うん。
そうですか。
もしもし、
はい、
今、坂井先生のね、
はい、
お答えが全てだろうと思うんですけれども、あなた、お嬢さんとの関係で怒りっぽいですよね。
怒りっぽい？
お嬢さんとの関係で。
関係ね、良くないですね。
うん。それは、不安なんですよね。だから、はい、7万円の問題で、
ええ、
さっきあなたの言葉で言うと、白黒はっきりさせたいと。
はい。
つまり、お嬢さんとあなたとの関係は、
はい、
ここ大切なとこです。全く矛盾してるんです。
そうですか。
はい。矛盾。お嬢さんの方は、
はい。
あなたに敵意を持ちながら、
はい、
逆にあなたと結びつきを求めています。
そうですか。
そうですかって、そうでしょ？で、あなた自身も、
はい。
敵意を持ちながら、
はい。
逆に結びつきを求めています。
そうです。愛してますね。
そうですね。
はい。
この矛盾した気持ちがあなたの今の不安なんです。不安の原因です。
あ、はいはい。
だから白黒つけたいと言ってるんです。
はいはい。
で、あなたは、
はい。
今のあなたの気持ちの敵意の方を意識するか、はい、結びつきの方を意識するかというとですね、
はい、
ここはよく聞いてくださいね。
はい。
あなたは意識では、敵意をむき出しにしますお嬢さんの方も、
はい、
だけど無意識ではお嬢さんはあなたとの結びつきを求めています。
そうですか。
そうですかって、そうでしょ。なんでこんなに関わるの7万円で。
やっぱり娘とこう前みたいにひひはは笑って、
だから、
はい、
娘もあなたも結びつきを求めているんです。
そうですね。
うん。そうですね。って言った。ありがとう。それで全て解決です。
そうですか。ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
どうもありがとうございました。失礼します。
人は相手に敵意を持ちながらも逆に結びつきを求めています。